皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は技を持つ人たちが望むものというお話です。どんどんやっぱり世の中動いてると思うのは、寿司職人がですね、海外に行って1000万のね所得になったって話聞いたのずいぶん前ですよね。やっぱり行くんだろうなと思ってて、で最近は美容師さんもね海外に出てくと、なんか美容師さんの方に聞いたら、日本人はやっぱり上手なんだそうですよ。いろんな髪質の髪を上手にまとめる能力が高くて、で海外だと、やっぱり単に切って終わりだと言ってみればね、日本人の方が非常に丁寧にですね、いろんな髪質の髪を上手にやっぱ切れるんだそうです。だからやっぱりその技は海外で買われて不思議じゃないそうですね。やっぱ技のレベルが高いらしいですね。前にも言いましたけど、昨年の秋からね、改めてまたコロナ明けで海外行ってみたんだけど、やっぱりクオリティ落ちてますよね。食事まずくなってるしですね。だからなんかやっぱり昔パリッとして働いてた人たちがね、なんかもうあんまりやる気なくなっちゃって、ぼーっとしてるような、そんな雰囲気の職場って言いますか、業種の人たちも結構多いですよね。なんかクオリティがどんどん核のものになってきている。なんで頑張るのか。その理由はやっぱり、なんて言いますかね、一番はまあ生活のためってことあるんだろうけども、それ以上にですね、やっぱりこう働くことの喜びって申しますかね、いいものを作りたいという、もっとその大きな目的がないとですね、実は人ってなかなか、本当のクオリティ高い仕事ってできないんですよね。単に給料だけっていうことでは、やっぱなかなかいい仕事できない。でやっぱり海外はやっぱり搾取の体制すごいですから、上が総取りするようなやり方ですから、技を持ってるだけではなかなかそのお金取る方に行かないですよね。変なわらじでもないと金取る方に行かないんで、だからどうしてもやっぱり技持ってる人は搾取される立場になるということですよね。でリーダーシップでも昔からもう基本が決まっておりましてですね、職場で大切にされる人って申しますが、この人がいないと仕事が回らないって言いますか、技の世界で言ったら技を持った人ね、技を持った人とか仕事ができる人っていうのはどういう職場にいるのかっていう話ですね。やっぱりそこの技を持った人とか仕事できる人が一番求めるのは仕事しやすい環境なんですね。だからその職場環境が悪い、例えばそれは勤務時間が異様に長いとか、あるいは給料が異常に低いとか、異常にっていう意味はその業界の平均よりも低いとか、人間関係悪いとか、上がデタラメだとかいう場所っていうのは、ただ単に作業をして金もらうだけの人であれば我慢が効くかもしれないんだね。頑張ったって頑張らなくたってもらえる金が一緒だし、どうせね、何もこの会社で期待してないから、上手に要領よく金もらって帰ればそれだけでいいと思っている人にとってはそんなに苦痛ではないかもしれません。というのはどこ行っても同じような状況ですから。しかしいい仕事をしようと思っているとか、自分のキャリアアップを考えようとしているとか、あるいは世のため人のために頑張ろうという人にとってみると、今申し上げたような環境というのは非常に働く場所としては居づらい環境になります。なぜここで頑張らなければならないのか、全くその頑張るということに対して正当化の余地がない状況になります。ですから仕事をできる人ほどその悪い職場の雰囲気のところからはすぐ逃げていきますですからいい職場、いい人を雇いたいと思ったらいい職場にするしかないんです。働きやすい環境、働く人が働きやすい環境を作れば、それはいい人は残ってくれると思います。でその給料のこともですね、これはリーダーシップの理論の中で昔からある理論なんですけども、っていうか理論というか、その実証研究の成果なんですけども、給料ってですね、高ければ高いほどいいっていうこと全くないんですね。なんか最近の新入社員のね、月収をですね、年収を600万にしようとかね、700万にしようとか話ありますけども、 あれって実は必ずしも効果ないんですよね。例えば、給料たくさん出すとか、あとは、あれですね、福祉ですね、福利厚生ね、福利厚生を手厚くするっていうのは、実は、元気よく働く直接の動機にはなかなかならないんです。こういうのってですね、なんかそれで高い給料もらえたとか、福利厚生のいい会社入れると、本人は、当然だと思うんですね、これね。やっぱり自分の能力が認められた当然のことだと。だからそれそのものがやる気を上げる要因にはならないんですよ。ここに来れば当然それをもらえるというふうに思っちゃいますから、あぐらかいててももらえるわけですからね、はっきり言えば。上手にですね、立ち回って会社の中でクビにならないように、上手に上手に立ち回ればですね、ずっと金もらえるでしょ。もらい続けられますから、社内政治を駆使して、ね、居続けるってことできるんで、そうすると、高い処遇、高レベルの処遇をいくら出しても、より社内政治を駆使して生き残ろうと思うモチベーションは上がるんですけども、それだからといって身を粉にしていい仕事しようというのはなかなかならないですね。みんな結構誤解してる会社とか多いんですけども。で、その給料については、アンフェアに払われるってことを皆さん嫌がってるわけですよ。例えばですね、世界に行けばね、年収1000万円の能力を評価してくれるのに、国内だったら200万円だってと、それはもう嫌ですよね。アンフェアだと思います。すなわち自分がですね、不当に扱われてるというふうに理解します。ですから、今もしね、日本の技術を持ってる人が海外で高く評価されるなら、それは海外行きますよ。昔、日本の家電メーカーのね、エンジニアたちが、国内よりも高く評価されて海外行ったでしょう。同じことはいくらでも起きます。それはやっぱりですね、給料っていうものに対して、やっぱり、組織の側もちゃんと理解してないとね、本人が、考えている、アンフェアな給料であれば、それはもうすぐやる気はなくなってきます。だからまず第一に、業界標準よりも低いとですね、それはなかなか引き止めるのは、他の要因がない限り、なかなか難しいですね。他のいろいろね、プラスの要因があっても、給料が異常に低ければ、それは多分辞める強い動機になってきます。で、自分の能力をどこで生かすかってことになりますから。アンフェアな、給料がね、他よりも低いってことは、アンフェアに自分が扱われてるという、自分に対する侮辱というふうに皆さん考えるんですね。したがってですね、だから逆に言うと、人よりもいい給料を出せば、これは厚遇されてるというふうには実はあまり思わないですね。逆は真じゃないんですね。そんなことですね。ですから、業界標準以上の給料は出さなきゃいけないわけで、そうするとやっぱり企業の上の仕方はね、今までのデフレ経営じゃダメですから、それなりにクオリティが高くて、で、その高いクオリティでお金をいただけるような体制にそもそもなってないといけない。しかもやる気がね、落ちてこないような、良い職場環境を維持しないといい人来れませんので、だから要するに、リーダーシップというところの、多くの人たちがね、働きたいと思う職場、結構アンケートあるんですよ。日本ではあまり公表しませんけどね。いろんな働く人たちね、自分が働きたい職場ってどんな職場なんですかっていうアンケート調査するんですよ。この順位が上の方の会社を目指すことが、それであることが、実はこの人をですね、いい人をね、雇って、そしていい人が働き続けてくれるための 非常に実は重要な条件なんです。みんなが、多くの人が働きたいと思う会社を目指していく。ここに実は集約されていくんですね。で、ですから、この技を望む人たちも、逆に言うと、その自分の技が生きる場所でありましたら、もっともっとやる気出てきます。もっといい仕事ができる。もっといい仕事ができるというふうに、プラスがプラスを呼んでいきます。相乗効果を生んでいきます。で、もう雇用の形態なんかはですね、いろいろあります。完全な正社員になってもいいし、派遣でやってる人もいるし、個人事業主もいるしですね、仕事の形態っていうのはもう今いろいろありまして、一つになるわけではない。それからそのチームの作り方もね、固定的なチームである必要もないし、来るもの拒まず去るものも追わずでもいいわけでありますから、マネージメントの部分については極めてフレキシビリティが高いんですね。かつて戦後ですね、熟練労働力の不足というところが日本はすごく大きな問題だったんですね。残念ながら戦争中にですね、ベテランが 出世して亡くなっちゃったり、あるいはなんか来ないと、戦後ね、こう職場に戻ってこなかったってことがよくありましてですね。で、しかもこの戦後の荒廃から立ち直ろうと思った日本もですね、まあ金はアメリカでしょう、機械もアメリカ、特許もアメリカ、マーケットもアメリカ、原料もアメリカで、全部アメリカに牛耳られたとこから始まったわけで、じゃあ日本人が独自に頑張ってアメリカに追いつけ追い越せ、世界にもう一回出ていける場所がどっかあるかって言ったら、技しかなかったんですよ。日本人自らが持ってる技以外に、当時の日本を復興させる方法はなかったんです。で、技をとにかく磨く。で、技を磨くっていうことは熟練しなきゃいけないってことで、熟練っていうのは長く働いてくれないと熟練ができないでしょう。だからその終身雇用というのは熟練労働力を確保するために基本的に生まれた方法なんですね。とにかく生活の心配っていうか、家族を養う心配しないでいいと。家族の生活は、本人含めて家族の生活は会社で面倒を見るから、家庭の心配することなく思いっきり働いてくれというのが、まあ、終身雇用制の一番の意味ですよね。家族の生活のこと心配しないで思いっきり働いてくれと。それが終身雇用制で、で、これうまくいったんですよ。で、そういうことで、その熟練の技確保してきましたけども、まあ今確かに終身雇用制みたいなところもあるって言えばあります。ただやっぱりですね、昔と意識違いますから、もっと短期間でね、どんどん人は職場変わること当たり前だし、異業種に行くことも当たり前なんで、昔みたいにこの移動性の少ない労働市場の中で一つの会社に閉じこもるっていうことの方がむしろ珍しくなってきましたよね。いい悪いじゃなくて。そうすると、熟練の磨き方もですね、会社の仕事というよりも本人の仕事になるんだよね。熟練の技を誰がその管理するんですかっていうと、働く人本人が確保するわけですよ。これって実はブロックチェーンの世界にそっくりだって知ってます？ブロックチェーンの世界に。例えば会社でですね、人を養成する場合は、会社に記録は残るわけね。会社で能力を査定して、会社で給料を決めて、で、会社で仕事割り振りますよね。だからその労働者個人のデータも会社が持ってますね。でも今みたいにいろんな会社移動する時代になりますとですね、あるいは会社は同じなんだけども、いろんなプロジェクトに顔を出すと。非公式な形のね、人の輪で仕事するなんてこと当たり前ですから、そういうところに顔を出すようになると、個人の持ってる情報は全部個人で管理するんですよ。自分以外誰も管理してくれないわけね。自分のその技術の発展の度合いとか、自分がいくらお金稼げるとか、稼いだとか、あるいはそのどのように仕事をやってるのかという仕事の具体的な方法論ね。こういうものは昔であれば全部会社が管理してね、会社が教えてくれたり、会社が次にアドバイスしたりできたんだけど、今も全部個人で管理しますよね。だからそのブロックチェーンっていうのは、そのデータ主権がですね、消費者の方に戻るでしょう。労働者の側に戻るでしょう。同じなんですよ。自分自身で、それこそ所得も健康も生活も技も教養も全部管理して、お金ももちろんね。で、あっちの会社行って戻ってきて、そっちの会社行って戻ってきてと、全部データを自分で管理するという。だからデータは分散されてんですよ。個人ごとが全員分散して持ってるわけね。これこそブロックチェーンの分散型社会そのものだと思いません？本当そうなってきてるんですよ、もうはっきり言ってね。だから技が持つ人たちっていうのは、事実上このまあ、ブロックチェーンの世界と同じで、それぞれが、まあなんか自立してるんですよ。それぞれが自立して、その人たちが横に手を組んでるという、まさにそういう世界にもなってきてるんですね。で、お互いにこう、まあいろんな意思決定もするしね。で、それこそマイニングじゃないけども、まあなんかみんなが集まってね、ここでなんか物事を決めるってこともやるわけですよね。はい。そうやってこう動いています。ですから、まず基本的には、その働きやすい職場を作る。みんなが働いてみたいと思う職場を作るってことが大事です。それから、やる気が高まる要因と、やる気がなくなる要因のこともよく理解する必要があります。やる気が高まる要因っていうのは、基本的に仕事が認められるってことがないとなかなか難しいです。はい。高い給料をもらってるって言って、ねえ、あんまり人はそういうことについていいと言わないでしょ。こんなもらってるのかなって言われるもんですよね。他人から見ればね。そうじゃなくて、いい仕事をすることですね。人様から喜んでもらえる、人様からその評価してもらえる仕事をたくさんすることですね。で、それに対してちゃんと会社が褒めてあげることですね。褒めないと絶対ダメなんですよ。認めてあげないと。 で、認められることによってもっと意欲出てきますから。だから職場でやる気が出る、その一番大事なところは仕事を認めるっていうことですね。で、認めるっていうのはやっぱり実体的に認めなきゃいけませんから、処遇もね、待遇も良くしなきゃいけないしね。だからそれはやっぱり実態として、その分売上利益が増えるという部分とつなげていかないとですね、つなげるのは経営者の仕事です。はい。わざとお金をつなげるのは、わざとお客さん、わざと未来をつなげるのは、これが経営者の仕事なんです。はい。だから、名前が経営者でなくても 同じようなことをやる人がいないと、技は全く生かしようがないということになってしまいかねません。やる気をなくす方の要因はですね、それ働いていると本人がコントロールできない要因に直面した場合です。例えば給料が低いとか勤務時間が長いっていうのは、働いている人本人には調整がなかなか難しいですね。それから職場の人間関係ね、これも誰と働くかって本人は選べないでしょ。こういうのはだから自分の管理以外の問題で自分がそのね、不機嫌になった場合にはですね、これあっという間にやる気なくなっちゃうんですね。だからやっぱり働いてる人の不満なんかをよく聞いてあげなければいけません。はい、不満よく聞いてですね、で対処しなきゃいけないですね。やっぱこう、腹を割って話しするみたいなこともやっぱり必要になってきますし、まあ、きめ細かくですね、きめ細かく様々な問題に対処していくと。すべての人にとってやる気がなくなる要因が一瞬で消滅するってことはありえませんから、細かくバランスをとってやっていくわけですね。まさに人と人の付き合いの中でこれ生まれていきます。リーダーシップってですね、実は割り切ると失敗するんです。はい、リーダーシップってですね、割り切ったら失敗するということはよく覚えておいてください。だからなかなか答えの出ないやつは、粘って粘って粘って、本則に対する例外、例外に対する例外、さらにその例外みたいなことを考えてね、粘り強くやっていかないとリーダーシップってのは破綻するんです。はい。ですから今までのように、まさに戦争中みたいにですね、こう割り切りとですね、脅迫だけでやってたリーダーシップなんかもうまくいくはずがありません。で、ですから技を持つ人たちにとってみるとですね、今度はですね、働くいい職場を選ぶとかありますが、最終的にどうなりたいかってあるんですね。やっぱり自分の技がある。それから今度はチームで仕事をするって部分があります。プロジェクトマネージャーみたいなやつのことですね。例えばあの建築関係でありましたらですね、自分の仕事以外の他の職方の人たちとも集まって仕事するってことは結構多いと思いますね。だからそういうなんか他の職方の人たちと一緒に仕事できる能力ってすごく大事ですよね。で、その上に今度は経営をやるかどうかってあるんですね。経営ってのは言ってみればリーダーシップマネジメントのことですから、必ずしもそのプロジェクトマネージャーとは違うんですよ。ではないんですね。プロジェクトマネージャーってのはまさに家の建築そのものみたいなもんで、家を建築するときの現場監督みたいな仕事ですよね。この異なる職業の人たち、技術を持った人たちを、融合させて一つの大きな結果を出すということでしょう。経営はもう一つ上にあるんですね。経営っていうのは、世の中とその組織、人をつなぐ仕事、お客さんと一人一人の職員をつなぐ仕事ってことになってきますから、これはもっとスケール大きくなります。しかもそのイノベーションとかやんなきゃいけませんからね、未来のこともよく分かってないといかん、勉強しなきゃいかん。ですから技術を持った人もですね、どこをやるか若いうちから考えておくといいと思いますよ。自分はもうひたすらね、注文を受けた技一本でいく、この道もちゃんとあります。あるいはそのプロジェクトマネージャーぐらいまでやってみようかなと。言えれば現場監督みたいな形ね、他の職方の人たちと一緒に何か作る、そこまでやってみようかな。これは受注ベースですね。受注ベースでそれで仕事をやると。で、さらにもっと上で経営までやってみようかなと。経営の世界に行くと、全く異業種の人たちともよく接することになるし、消費者含めて常識の違う人たちとも頻繁に接しながら、あるいはお金の世界とかね、ちょっとなかなか普段馴染みのない世界ともよく接しなきゃいけない。 その代わりこう視野が広がって行動の範囲も広がりますよね。どこまで目指すかっていうのは私は若いうちから考えておいていいと思うんです。はい。例えばドクターの人たちもよく自分で独立なさいますよね。人間の病院や動物の病院を開業してね、ご自身がちゃんと経営者になるでしょう。だから他の人たちもね、飲食関係だと独立する方も多いし、やっぱ最初から考えてた方がいいと思いますね。その一番初めから独立しようと、 経営者になろうと思ってると、やっぱりその仕事の仕方、心構えがだいぶ違うと思うんですね。まあだからこの若い人たちも最後はどこまでやろうかと、なんとなく思ってることは重要だと思いますね。まあこんな感じでですね、社会はやっぱり技を持っている人たちが先導する時代にいよいよもう完全に入ってきたと思いますね。ですから、技を持っている人たちが働きたいと思える職場を作れば、そこは多分反転すると思うんですね。ぜひ頑張っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。技を持つ人たちが望むものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。